聖書の朗読をいたします。旧約聖書イザヤ書第6章の1節から8節、旧約聖書の1069ページです。イザヤ書6章1節以下。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって、神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は、王なる万軍の主を仰ぎ見た。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わしてください。以上です。新約聖書はルカによる福音書第5章の1節から11節までです。新約聖書の109ページ。ルカによる福音書第5章1節以下。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。お祈りを捧げます。この朝も、あふれるばかりの恵みをもって、私たちをこの礼拝へと招いてくださいました神様、御前に深く、心から礼拝を捧げたいと願うものです。週の初めの日に、このようにして会堂に、また リモート配信を通してそれぞれの場所から礼拝を捧げています。私たちの一週間を顧みるときに、あなたによって多くの恵みが与えられ、また私たちはにもかかわらず、あなたのことを忘れ、あなたを離れるような私たちでありました。御前に深く懺悔いたします。今御言葉を賜りました。この御言葉をどうぞあなたの許しの言葉として一人一人受け取ることができますように導いてください。私たちのこの新しい週の歩みをどうぞ祝福してください。神様、私たちの中には病を得て今闘病しているもの、療養しているもの、またその病から解放されて癒しの喜びの中にあるもの、さまざまなものがおりますけれども、どうぞ一人一人が健やかにあなたからの命を本当に喜び生きることができますように導いてください。今世界をどうぞ顧みてください。戦争にある地域、あるいは災害に苦しんでいる方々もいらっしゃいます。主よ、どうぞ憐れんでください。主よ、どうぞ平和をこの世界に実現させてください。私たちもその器の一人一人でありますように、今週どこかであなたの愛を、あなたの平和を実現することが私たちに可能となりますように、主よ、どうぞ聖霊によって励ましてください。一人一人に豊かに聖霊を送ってください。心から願うものです。これらの感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日の説教題は一歩前へというタイトルを掲げさせていただきました。一歩前へ、教会の掲示板にもこの一歩前へと書いて、ポスターが貼られております。で、私はここ数日何度かこの掲示板の前を通ってですね、どこかで見たことのある言葉だなというふうにも思いました。どこで見たんだったのかなと思い起こしておりましたけれども、男性の方だとよくご存知かもしれません。トイレの中でよく一歩前へと書いてあります。私が先日利用したトイレではこういうふうに書かれてあったと記憶しています。一歩前へ、それだけじゃありません。目標を定めて発射と書いてあったんですね。私結構気になる性格ですから、ネットでいろいろと調べてみました。他のトイレはどんなふうに書いてあるんだろうと。そうしますとですね、一歩前へ、その積極性があなたの人生を変える、そういうふうに書いてあるトイレがあるのだそうです。確かにそうでしょう。で、これは本当にトイレには紙もペーパーの紙もありますけれども、ゴッドの神もいらっしゃるんだなというふうに思いました。一歩踏み出せば何かが変わる、確かにそうなんでしょう。一歩踏み出せば私たちの人生は変えられるのだと思います。本当にそうでしょう、そうでしょう。どこのトイレか知りませんけれども、そう書いてあるのです。こういうふうに書いてあるトイレもあるのだそうです。何事もチャレンジ精神一歩前と、そういうふうに、書いてあるところもあるそうですけれども、礼拝でご紹介できるのはこのぐらいにしておきたいと思います。あとはどうぞご自身のパソコンからご覧いただければというふうに思います。さて、今日の箇所はシモン・ペトロという人が登場します。弟子の一人として失敗もし、 また目覚ましい活躍もしたペトロでした。このペトロの最初の一歩、そこが今日の箇所に記されてあります。ペトロの仕事は漁師でした。漁から戻ったペトロたちはいつものように網を洗っていました。漁がある日には毎回営まれていたことでしょう。このごくごく普通の光景として網を洗っていた、そういうことが行われていたと思います。で、そこにいつもとは違う光景がこの後出てくるわけなんですが、それはそこに突然シュエスが現れたということです。そしてそこに突然現れたシュエスはこのようにおっしゃいました。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。なんだこのおっさんはと思ったかもしれません。ペトロたちからすれば、この見知らぬ男が突如としてやってきて唐突にこんなことを言われてはかないません。ペトロたちは漁師です。かたやイエス様は漁師ではありません。このガリラヤ湖のこと、そこに吹く風の状態、魚の習性、漁師であったペトロたちはよく知っていたはずです。しかしそのような漁師たちに、船を沖に漕ぎ出しなさいとは一体どういうことなのでしょうか。びっくり仰天しながら、それでもペトロは言いました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペトロはシェスのことをここで先生というふうに呼んでいます。八節のところでは主よというふうに変わるわけなんですが、このペトロが先生と呼んだシュエス、見知らぬ男です。しかしながらシュエスの評判をペトロたちはどこかで耳にしていたのかもしれません。会った瞬間に考えが変わったかもしれません。この人は今まで自分が出会ってきた人たちとは何かが違う。とっさにそういうふうに感じたのかもしれません。そしてその先生が言ったお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペトロたちはそういうふうに言うわけです。シェスから溢れている光、愛、力といったものがペトロを輝かしたのではないでしょうか。おそらくペトロはシュエスに見たはずです。福音書はそのことを描いていませんが、彼らを動かすものがあったはずです。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。今シュエスがこの礼拝堂にやってきたならば、私たちはそのように言うことができるでしょうか。今日はたまたま魚が取れなかったというわけではなく、さまざまな要因が重なって取れなかった。プロの漁師であればそう分析していたかもしれません。私たちが漁師であったならば、イエスというお方、素人がそんな無駄なことをやってもダメですよ。今日は全く魚が取れなかったんですから、もう一度船を出すなんていうのは無謀ですと。やる前から諦めていたり、心の中で嘲笑っていたかもしれません。しかし、ペトロは違いました。この先生、このイエス先生、この方の言っていることにかけてみよう。そういうふうに思いました。ですからこういう言葉になったのです。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。私たちの人生には
予期もしないことが無数に起こってきます。神は皆さんの人生にたくさんの奇跡を起こしてくださいます。ペトロたちの下ろした網は、その後破れそうになるほど大量になったと福音書は記しております。ペトロのこれまでの経験が覆される出来事でした。あれほど漁でいろいろな準備もして漁に出たというのに、魚は全く取れなかった状態から網が破れそうになるほど大量になる。短い時間でこのような変化があったからです。ついさっきまで魚は取れなかったんです。しかし今は違います。今は網からあふれんばかりの魚を目の当たりにしているのです。ペトロの中でなんだかこの内側から根底から覆されるようなそういうものが込み上げてきたことは言うまでもありません。何かが違う。さっきとは何かが違う。今何かに変えられた。自分が経験してきた当たり前だと思ってきたことを超える力が今ここで働いている。そのように感じていました。そしてそのことを素直に受け入れるのです。この出来事にペトロ自身も彼の仲間たちも一様に驚きました。8節にこういうふうに書いてあります。そしてこれを見たシモン・ペトロはイエスの足の元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。この告白は、これまでの自分の行いを反省して、罪深いと言ったのではないのです。自分の経験や価値観にあまりに過信してしまうことで、自分の考えや思いだけが正しいと思って行動してしまう私たちが、神の恵みの力によって揺り動かされ、最後には崩された瞬間なのです。神の救いが自分を超える、自分よりも勝った瞬間です。新しく生まれ変わったと言ってよいと思います。ペトロは新しくなった。そしてそのようなペトロにシエスは新しい大きな使命を授けます。それは魚ではなく人間を取る漁師になりなさいというものでした。シエスはペトロたちに新しい生き方を授けました。それまでは細々と漁師をしながら貧しさやローマの重い税金に苦しむ人々でありました。しかし人間を取る漁師になりなさい。そのような生き方を主は示されたのです。これはペトロたちが経験した喜び、嬉しさ、楽しさを自分たちだけでもらい受けてしまうのではなく、同じように貧しさや苦しさにあえいでいる人たち、自分の経験や価値観などしがらみの中で足をすくわれて動けなくなっている人たち、今度は新しい生き方を授けられたペトロたちが伝えていくのですよと、そういう使命を授けられたのでした。昨日の午後ですけれども、いつも私はNHK の E テレであります心の時代っていう番組を見ておりました。昨日は私も存じ上げているカトリック吉祥寺教会の後藤神父が出ておりました。後藤神父90歳で、そして外国の親のいない子どもたちをたくさん里子にしてですね、カトリックの神父というのは独身なんですけれども、独身の神父にたくさんの子どもがいるというふうに言っておられる神父でありますけれども、この後藤神父がこういうふうに語っていたことが非常に心に残っています。それは第二次大戦で長岡
新潟県の長岡でこの後藤新派は生まれ育ったのですが、この空襲によって後藤新派のお家というのは浄土真宗のお寺だったんですね。お坊さんの息子であったんです。で、そのお父さんがお坊さんだったんですけれども、お父さんを除いて兄弟や母親たちがその空襲で亡くなっていったんだそうです。で、その後ですね、後藤新派はカトリックの信仰に出会って、そして東京に来ます。で、その時ですね、上野にいた戦災孤児の子どもたちをたくさん目にしたのだそうです。で、この後藤青年はですね、自分は親兄弟をですね、空襲によって亡くしたけれども、でも東京に来たら上野の駅の周りにもっと自分よりも悲惨な思いをして、戦災孤児となった子どもたちがひしめいていた、どうしてなんですかということを当時通っていた教会の神父に尋ねたのだそうです。神父はいろいろなことを教えてくれた中で、最後に、そういう疑問を持っているのならば、君が神父になったらどうだっていうことを最後に言ったのだそうです。それから彼はですね、浄土真宗のお寺のうちの息子に生まれましたけれども、カトリックの司祭となって90歳になる今もお元気で活躍されておられます。で、これもやはり新しい生き方ではないかな。今日の聖書の箇所を本当にこう黙想しているときに、昨日そういう番組を見たものですから、私はこのイエスがペトロに語るところ、そしてこのカトリックの神父が後藤青年に向けて言葉を発した、そのこと、あの光景がすごくこう相まって見えてくるんですね。で、やはりそこで後藤神父はこう答えたんだと思うんです。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。私たちにこういう信仰が求められていると思います。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。よくテレビに出てこられる方に小山薫堂さんという人がいます。あのアカデミー賞を受けた送り人という映画を作った、あの脚本を書いたことでも有名でもありますし、それからあのゆるキャラですか、くまモンの仕掛け人となった脚本家であり放送作家である方です。で、この小山さんにはとても苦い思い出があると私は以前本で読んだことがあります。で、それはどういうことであったかというと、小山さんがホテルのレストランで、お友達と待ち合わせをしていた時のことだったそうです。で、隣の席にあるアメリカ人とおぼしき、おじいさんが座ったそうです。で、その方はですね、あの外国の方は何度も何度もこう小山さんの方をチラチラッとこう見てですね、なんかこう話したそうな感じであったそうですけれども、小山さんの方はですね、いやいや自分はあまり英語もできないし、ね、あのもし何か話し始めて恥ずかしいことになったら嫌だなということを考えているうちに、そこに小山さんのお友達が来てですね、待ち合わせていたお友達が来て、そしてどこかに2人で、行かれたということです。で、その次の日だったんだそうですけれども、小山さんがテレビを見ていた時にもうびっくりしてしまったそうなんですけれども、昨晩ですね、その待ち合わせをしていた場所の隣に座った外国人のおじいさんはなんとあの盟友であるクリント・イーストウッドさんだったっていうことなんですね。で、あの時ね、少しだけ勇気を持ってそのおじいさんに話しかけていたら、もしかしたら何かが変わっていたかもしれないって小山さんは後悔をして、もしかしたら自分もハリウッドで仕事ができたかもしれないというふうに嘆いたのだそうです。 で、これは小山さんの一歩も動かなかった時の話です。で、もう一つ小山さんにはこういうエピソードがあるのだそうです。で、その後ですね、だいぶ経ってからお寿司屋さんでアメリカ人の方に遭遇しました。これは全く違う方なんですけれども、今度はですね、勇気を持ってそのアメリカの方に話しかけました。そうするとその方と小山さんはもう意気投合して楽しい食事ができたということなんですね。で、後日その方から小山さんのところにメールが来て、ロサンゼルスに来たらぜひうちに寄ってくれという内容だったんだそうです。そして小山さんは先ほど申し上げた映画の送り人でアカデミー賞にノミネートされて、ロサンゼルスに行った時にこの方のお家を初めて訪ねたそうです。そして行ってみると、この方のお家はビバリーヒルズの大豪邸だったんだそうですけれども、この人は小山さんにこういうふうに提案しました。受賞式の当日はスタッフの人たちを連れてきて、ぜひここにうちでパーティーをしませんかというふうに提案したんだそうです。そして当日、そのアカデミー賞の当日にですね、素晴らしいこうパーティーが開かれて、受賞式のテレビをですね、このみんなで見ながらこのオスカーを得た瞬間というものを幸せなパーティーの中で迎えるという、この夢のような時間というものを手にします。で、もしもお寿司屋さんで出会ったアメリカのこの方に話しかけていなければ、このような夢のような瞬間もなかっただろうと小山さんは後から思ったそうです。小山さんはこういうふうに言っておられます。やらないならチャンスはゼロ、でもやる方を取るならばゼロかもしれないけれども、ゼロではない可能性もあり得る、こういうふうに言っておられます。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。ペトロはこういうふうに言いました。今日主イエスは皆さんに一歩前に進みなさい、あなたが今座っておられる場所から立ち上がって一歩を進みなさい、そういうふうに招いておられます。私たちに新しい扉を開くことを主イエスは願っておられます。どうかこの主の言葉を私たちは聞くだけではなくて、この言葉に応えてそこから立ち上がるものへと変えられたいと思います。まずは今日から始まる新しい週間に一歩を踏み出していく私たちでありたいのです。お祈りを捧げます。主なる神様、あなたは私たちを招いておられます。しかし私たちはそれを聞こうとしない、それを無視してしまうような私たちもいます。今忙しいからそれはできない、もう少し待ってほしい、もう少し後だったらそれができる、私たちは絶えずあなたの前に言い訳をしてしまうようなものであります。神様、しかしお言葉ですから身を下ろしてみましょう。ペトロの信仰に私たちを習わせてください。今日与えられた御言葉が私たちの心と体の隅々まで行き渡りますように、この新しい週間をどうぞ守ってください。私たちに力を与えてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りになったままでご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の509番、賛美歌の509をご一緒に歌いましょう。
光の子になるため、ついて行きます。 た主イエスに、主のうちに闇はなく、夜も昼も輝く。心の中を我が主を照らしてください。主の輝き見るため、進みゆきます。示された小道を、御神の御元に、主のうちに闇はなく、夜も昼も輝く。心の中を我が主よ照らしてください。主の再び来る日を待ち望みます
派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたいと思う人々に私たちを今週会わせてください。あなたが語りたいことを私たちに示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。